4. 一般質問。議員10人が町政を問う。5ページから9ページ。ここにはそれぞれの議員の二次元コードが載っています。橋本修一議員。発達障害者、発達障害児、児童発達支援について問う。質問。職員研修への取り組みは？答え。教職員については、県や町、特別支援学校等にて多くの研修を行い、また毎年度町教職員が県立特別支援学校に人事交流として勤務しています。町職員については、県の専門機関が実施している研修に参加し、専門的知識を高めています。質問。早期発見、早期支援体制の課題と対策は？答え。発達障害は人によって障害特性が複数重なり合っていたり、年齢や環境により変化が見られたりするなど、一人一人の状況に応じた適切な支援の提供が課題と捉えます。町では乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診、相談事業など、お子さんの成長に合わせて実施している事業を通じて、保護者からの相談や健診結果、健診時の様子などから、発達障害の早期発見に努めています。また、必要に応じて、関係課や教育委員会と連携を図りながら支援を行っています。もう一点です。市街化調整区域の環境について問う。質問。農地転用後、景観が変わり、町民の不安の声などに対して町の対応は？答え。個々の土地利用について是正を求めるなど町が直接指導することは難しい状況ですが、農地の転用をされた方をはじめ、その地域で生活されている方、また農業を営まれている方など、すべての方が生活しやすい環境を整えていく必要があると考え、さまざまなご相談に対し、町としてできる限りご協力をさせていただきたいと考えます。山上秀樹議員。神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例について問う。質問。県当事者目線の障害福祉推進条例が施行された。町の取り組みは？答え。県条例の理念を強く意識し、実効性のある施策を進め、共に生きる社会の実現に向け、県と共にしっかり取り組んでいきたいと考えます。質問。この条例の基本理念は？答え。これまでの障害福祉のあり方が見直され、当事者目線の障害福祉施策に転換していくことが重要で、それを実現するための普遍的な規範として制定されたと認識します。質問。条例施行にあたり、その目的は？答え。当事者目線の障害福祉推進を掲げ、誰もが喜びを実感することができる地域共生社会の実現を目的とし、関係するすべての人が本人の気持ちになって考え、本人の望みを大事にし、自分の意思で必要な支援を受けつつ、住み慣れた地域で暮らせる社会を作ることだと理解します。質問。地域共生社会実現に向けて、町の取り組みは？答え。町障害者福祉計画の基本目標の一つとして、お互いを尊重し、理解し合える町づくりを掲げています。広報啓発活動の推進や、障害者団体等と協力して、障害のある人の手作り品等の展示即売会を開催し、 町民との触れ合いの場を提供することで理解促進を図るなど、地域共生社会の実現に取り組んでいます。質問。次期障害者福祉計画では関連した施策は盛り込まれているのか。答え。県の基本計画の策定状況に応じて、次期計画に関わる部分については計画への反映について検討していきたいと考えます。小泉修介議員。町民の移動手段を守るために公共交通の維持と発展を。質問。相模線の複線化について町の取り組みは。答え。県をはじめとした沿線市町経済団体で構成された相模線複線化等促進規制同盟会において、毎年度国土交通省関東運輸局、国土交通省鉄道局、東日本旅客鉄道株式会社へ相模線複線化の早期実現に関する要望を行っています。質問。自動運転バスの実証運行について町も検討すべきでは。答え。実証運行並びに自動運転バスについては、昨今さまざまな研究や実証実験が行われ、運転手不足解決の一つとして期待が寄せられるものと認識しています。今後コミュニティバスのみならず、公共交通の自動運転については採算性などの課題を認識しつつ、町への導入の可能性を踏まえ調査研究の必要があると考えます。質問。コミュニティバスの夕方以降の運行の検討は。答え。コミュニティバスの課題解消については現在策定を進めています。寒川町地域公共交通計画を基本に、利便性向上に向けた運行ルート、ダイヤ、適正な受益者負担等さまざまな要素を十分に考慮した上で検討を進めていく必要があると考えます。質問。乗り合いタクシーデマンド型について町の検討は。答え。デマンド型乗り合い交通などの導入も選択肢の一つとして、さまざまな要素を十分に考慮した上で検討を進めていく必要があると考えます。柳田優議員。次世代の子どもたちの将来に重要な英語教育の成果を問う。質問。学校英語教育の歴史は文化や技術の発展を支えてきた背景から、文法、訳読法が主流であったが、グローバル化の時代変化とともに実践的に英語を話す能力が求められる令和2年改定の新学習指導要領は英語教育改革と言えるものであった。県域で唯一の取り組みである全校 FLT 外国人指導者配置等町のグローバル教育推進事業は3年目を迎え、現代英語教育の課題解決の取り組み成果が問われる。児童生徒のために町はどのように最適な英語教育環境を作るのか。答え。町教育委員会では明るい未来を切り開いていくことができる子どもの育成を目指し、質の高い外国語教育の展開と学校生活全般における外国語を使用する機会の充実を掲げています。令和2年度から小学校の新学習指導要領の全面実施に伴い、外国語が教科化されました。令和3年度からは FLT が各小中学校に常駐することになったことで、外国語の授業の質が向上し、常に本物の英語や多文化に触れる機会が生まれ、子どもたちが FLT と話し、 コミュニケーションを取ろうとする姿も多く見られています。小学校段階において英語が好き、楽しいと感じることで中学校での英語への学習意欲につながり、英語教育実施状況調査からも英語力の向上が見られるなど取り組みの成果が出ていると感じています。今後も英語教育の質の向上に取り組み、より良い英語教育の環境を作っていきます。青木宏議員。地球沸騰化による気候変動、町は環境対策に取り組め。質問。新しい取り組み、ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金とは。答え。これまでのエネファームへの補助だけではなく、太陽光発電システム、蓄電池、電気自動車など補助対象設備を拡充したものです。質問。さらに補助対象設備を拡充する考えは。答え。脱炭素化の推進に資する設備等が新たに出てきた場合には追加していくことを検討したいと考えます。質問。2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロの目標達成に向け、町民の意識改革も必要と考えるが。答え。脱炭素化に取り組まなければ気候変動の影響がより大きなものとなり、私たちの暮らしがより一層脅かされてしまう可能性が高いことを強く訴えていく必要があると考えます。積極的な周知啓発に努め、気候危機への対策を人任せにしない、自分ごととして捉えてもらえるよう意識の醸成を図っていきたいと考えます。もう一点です。町は積極的な平和事業推進を。質問。試行錯誤してきた平和事業の取り組み内容と若者への思いを問う。答え。平和パネル展の展示内容を変えたり、回数を増やしたりするなど、平和の尊さや大切さを確実に伝えられるよう努めています。若い世代にも平和事業に参加していただけるようアピールしていきたいと考えます。質問。平和事業の新たな取り組みは。答え。原爆被災者の方の講演を検討するなど、さらなる平和思想の普及啓発のため、他自治体の事例を参考に調査研究していきたいと考えます。
山田正弘議員。安全安心な自転車の通行環境整備をせよ。質問。近隣自治体でも自転車活用計画等を策定しているが、町での計画の進め方に必要なことは。答え。自転車の交通に関する計画の策定については、現在進めている寒川町地域公共交通計画を踏まえ取り組みを進めます。質問。相模グリーンラインの進捗と今後の予定は。答え。先行整備区間のうち約 6.1km が供用されています。未整備区間については整備の具体的な時期は示されていません。質問。自転車の交通安全教育はどのように行っているのか。答え。町内の全小学校1年生と3年生を対象に交通安全教室を開催し、交通安全に対する意識づけを行っています。もう一件。安心できる道路維持管理をせよ。質問。舗装維持修繕計画の進捗と今後の予定は。答え。令和3年度から令和7年度までの5カ年計画は計画通り進捗しています。今後は令和8年度以降の計画的修繕のため、次のメンテナンスサイクルの準備を進めます。質問。 停止線など白線が薄くなった道路表示の補修の現状と今後の予定は？答え、白線などの道路表示には道路管理者である町と交通管理者である神奈川県公安委員会が設置管理するものがあります。県においてはおおむね6割が消えている横断歩道について本年度中に約 90% の補修を進め、来年度中には補修の完了を目指しているとのことです。新村健二議員、町の幼児保育の未入所児童、待機児童について問う。質問、町の幼児保育に関して各園との連携を取り、リーダー的な役割を持つ公設の保育施設があっても良いのではないか。また町として保育士を採用するなど責任を持つ必要があると思うが、町の見解は？答え、平成26年度に町内にありました認可保育所は公設民営から民設化しました。民設化に至るまでには公募の町民や学識経験者が入る検討委員会、パブリックコメントや保護者説明会などで様々な意見をいただき、議論を重ねて決定したものです。現在は公設公営の保育所を新たに設置する考えはありません。今年度から町内の幼稚園、保育所等の園長をメンバーとする会議が開催され、共通の課題などを検討し、情報共有をしています。また、町は指導を監督する立場なので、認可や確認に伴う監査、各施設からの事故等の報告、保育コンシェルジュによる各施設への訪問により状況を把握し連携を取ることで町としても責任を果たしていると考えます。もう一件、学力向上のために公営学習塾の認知度向上を。質問、公営塾に対する町民の認知度向上のため、親への情報発信や周知方法を増やし、受講する子どもが増えていくようにするべきではないか。答え、町民センターで社会教育事業として開催しているニコニコ学習会については、募集チラシを町内の各小中学校を通じて、対象学年のご家庭に配布しています。今後は町公式 LINE 等も活用して周知の拡大を図りたいと考えます。黒沢義行議員、若者支援に向けて奨学金返還支援制度の創設を急げ。質問、奨学金返還支援制度について令和3年9月に一般質問を行った。その後の検討結果と町内企業のニーズ調査の結果は？答え、制度創設について検討を進めてきましたが、限りある財源の中で少子化対策の一環として子育て支援や教育環境の充実を優先し取り組みを展開してきました。また町内の大手企業に対しアンケートを行ったところ、回答いただいたすべての企業から制度の利用はなく、今後の導入についても現状では予定がないとのことでした。質問、各自治体が若者に対して直接的な支援策が見出せない中で、36都道府県615市町村に広がった奨学金返還支援制度を町はどのように捉えているか。答え、神奈川県内では33市町村のうち3市2町の導入にとどまっており、また対象者は看護業務や保育士、福祉職や町の奨学金利用者に限定しているなど様々で、かつ限定的な状況であることが多く、全国的に広く普及しているとは言えない状況であると認識しています。質問、若者への直接的な支援となり、流出抑制につながる奨学金返還支援制度を創設すべきと考えるが、町の見解は？ 答え、20代を中心とする若者はこれからの社会を支える大切な人材であり、企業からも地元採用、地元雇用を望んでいるというご意見をいただいていますので、若者に対する直接的な支援策について改めて検討を進めるよう関係各課に指示します。八木下雅子議員。学校図書館を中核として子どもたちの学力向上を。質問。読書活動は重要な学びの土台と考える。読書活動推進に向けた施策の成果と課題をどう捉えているのか。答え。各学校で読書活動や読み聞かせのほか、学校図書館の書籍の入れ替えが進むなど、小中学校ともに読書をする子どもが増えました。学校図書館の資料、蔵書等の整備や、学校図書館担当職員の充実等、読書推進計画の検証から見えてきた課題に対して、改善に向けて努力し、子どもたちの読書推進を図ることが大切と考えます。質問。学校図書館を中核として学力の向上を図ることが肝要と思うが、学力向上の体制をどう構築するのか。答え。読書活動については教育大綱を踏まえ、教育振興基本計画や各年度の教育委員会の重点施策に基づき、小中学校及び総合図書館等において各種取り組みを進めています。質問。教育庁の教育に関するビジョンとこれだけはやりたいということは？答え。社会はグローバル化が進み、今以上に予測困難な社会に生きていくことが求められます。寒川の子どもたちには、人々から信頼され、はつらつと活動する人間に育ってほしいと思います。また、読書を通じて読解力や想像力、思考力、表現力等を養い、多くの知識を得て多様な文化を理解することができる人になってほしいと願います。総合図書館と学校図書館の連携を深め、子どもの意見を取り入れて、読みたい本が図書館に配置されることで読書意欲につなげるなど、子どもたちの意見を取り入れながら、寒川の読書活動を骨太にしていきたいと考えています。関口光雄議員。寒川駅周辺の今後の整備について問う。質問。南北のバランスが取れた駅前の整備が必要だと考えるが、駅南側をどのように整備していくのか。答え。駅前広場の機能である交通結節点として、バスは既存の展開場を活用しつつ、タクシーや一般車両については、駅前で乗降できる案を検討していきます。質問。駅北側にある町有地を今後どのように利活用していくのか。答え。南口の駅前広場用地を取得するための代替地としていましたが、現在は整備の見込みが立たなくなり、方向性を見出せていません。今後、他の公共施設整備を行う際の代替地の可能性もあることから、利活用について考えていきます。質問。駅周辺のにぎわい創出の現状は？答え。町観光協会をはじめ、さまざまな団体がにぎわい創出に向けた事業を展開しています。また、町内商業者が中心となったマルシェ実行委員会が新たに組織されるなど、自発的な取り組みも多くなってきています。質問。歩行者利便増進道路、通称歩行道、制度が国で創設されている。にぎわい創出の観点から、寒川駅前公園周辺での活用が考えられるが、制度の活用にあたっての要件等は。答え。制度を活用する際は、歩行者利便増進道路区間を町が指定します。 要件として快適な生活環境の確保と地域活性化に資すること、沿道住民や関係機関との協議で理解が得られていることなどがあり、制度を利用したい事業者等からの申請があった際は協議を進めたいと考えます。